聖書の朗読を虫明け長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編6編1節から10節まで、旧約聖書の910ページです。
旧約聖書詩編6編1節から10節朗読します。指揮者のために八弦の盾ごとに合わせてダビデの賛歌。主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか。あなたは帰ってきてください。主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに私をお救いください。死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死道を押し流します。私の目は苛立ちで衰え、私はのすべての敵のために弱りました。不法を行う者どもも皆私から離れて行け。主は私の泣く声を聞かれたのだ。主は私の切なる願いを聞かれた。主は私の祈りを受け入れられる。私の敵は皆恥を見、ただ恐れおののきますように。彼らは退き、恥を見ますように。瞬く間に。聖書は以上です。
今から旧約聖書詩編 6編1節から10節までを通して、圧倒的な勝利の歌と題して赤江牧師にメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今週から教会の聖書日課、一日一箇所を読む、その箇所が詩編に入りました。で、詩編は、数百年かかって150編にまとめられ、多くは神様の民が神様に向かって叫び求める祈りであり、あるいは嘆きや訴えの歌です。また同時に神様はそのご自分の民が訴えていくことに対して、あるいは嘆きに対して応えてくださった、そのことに対して讃えの歌であったり感謝の歌であったりする。ですから詩編を読むと、私たちは、あ、こんなふうに祈ればいいんだ、こんなふうに自分の内面を神様にお訴えすればいいんだということが、大変参考になる箇所です。古来より詩編は五巻にまとめられています。そのことをお気づきでしょうか。ダビデの頃からバビロン捕囚号にわたる、このその間集められている150編の詩がどうして5巻にまとめられたかは分かりません。第1巻は41編からなります。そして第2巻は31編、第3巻第4巻というのはぐっと少なくなって17編ずつです。最後の第5巻目は107編から終わりまでで44編、多い少ないはあるんですけども、5 五巻に分かれているというのは、モーセの五章にちなんではないかと言われていますね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。このモーセの五章に合わせて、詩編は五巻、これを第二の五章と呼ぶ呼び方もなされています。第一のこの五章と言われるべきモーセの箇所は堂々たる三文ですね。普通の文章だとすれば、この第二の五章とも言うべき詩編は詩文調ですね。で、韻文です。まあ、覚えやすい。唱えやすい。で、モーセに対してもう一人の英雄、ダビデの70編に余るこの詩が、を中心として、書かれている。まあ、これも美しい表現で、楽譜で言えば、モーセの五章は楽譜の五線に当たるんではないか。そうすると、第二の五章というべき、この詩編は、そこに、その五線上に高く、あるいは時に低く楽曲を奏でたものではないか。ああ、なるほど、そんな見方もできるんだな、というふうに、思うことです。今日は六編を味わっていきたいと思います。最初に六節七節、今お読みいただいた中で、私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死を押し流します。涙というこの言葉から、これは切なるこの嘆き、泣き、悲しむほどに心に憂いと、あるいは悔い改めがあったことがわかります。ダビデは精神的、また肉体的な苦しみによって眠れない状態にあったようです。それが六節、寝床を漂わせか押し流すという表現になります。それほどの苦痛や、あるいは悔い改め、訴えと願いの涙が横とに流されているという表現ですね。それほどのことが皆様体験があったでしょうか。私は東京オリンピックのエンブレムのデザイン制作者の佐野さんという方はね、今この6節7節の心境や状況にいらっしゃるんじゃないかと思って、同情を禁じ得ません。まあ、もちろん責められて仕方がないんですけど、本当に身の置き場がない。彼が立ち直れるのはこの神様によりがいないだろうなと思うんです。本当に、大変ですね。先ほど来ずっと味わってきましたヨブ記、詩編の前のヨブ記の主人公のヨブの人生もまたこのような心境で過ごした人物だということでありましょうか。それがもう終わってしまうのではなく、3節に、主よ、 いつまでですかと言い続けなければならない状態だったわけですね。7節に、私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。敵とか悪者たちという人々のことがこの詩篇の中に書かれています。人が落ち込んで失敗をして本当に苦しい時になる時、それをあざけりの思いでこの見ている人々がある。まあ詩篇の記者のダビデの賛歌とあります。ダビデに対してそんな思いで見ている人がいるようですね。不安や恐れが心に入り込んで、もう精神的な不安定に陥っていることがわかります。この心の憂いこそがダビデの最大の苦しみであったでしょう。私の目は、目は心の窓であると言われますが、身体的精神的な健康状態を表す目、まあお互いにその目でその状況をお察しするということがあるわけです。またその目で訴えるということがあるわけですけれども、あるいは目に映ることによってそれをどう受け取るかということも注意しなければなりません。目に映る周りの状況や人々の表情、出来事をそのまま受け入れて良い場合と、時にはそれを受け入れるかどうか強い心で取捨選択する、より分けて、いく必要があります。苦しみや試練の中で必要以上に心が乱されてしまわないように、苛立ちや恐れに負けてしまわないように、心の目を用いたいと思います。この6節7節をベースに、この6編は歌われています。で、1節から3節を見たいんですが、表題に指揮者のために八弦の立てごとに合わせてダビデの賛歌とある。これからちょっと想像すると、八弦の立てごとというのはよくわからないそうですが、おそらく低い音を出す楽器だろうと言われています。この重々しい懺悔の歌、それを表すのに演奏者たちは低い音で、この詩を吟じる、歌う表現をしているのではないかと思われます。詩篇の中に7つの懺悔の歌があります。懺悔の7詩篇、その最初がこの6編です。あと32編、38編、まあ51編、ダビデの罪の告白ですね、アウグスチヌスやルソーのそれぞれの3つの告白録とか懺悔録っていうのがありますけども、詩篇の中に7つの懺悔の歌があります。130編、143編もそうです。またいつか味わってみてください。主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。これが病気で、 病気の苦しみが神から来ているということを知っているようですね。具体的な罪の告白はなされていませんが、自分が神からの罰を受けるに値するものだということを認めています。それが身怒りでとか激しい憤りでという言葉の背景にあります。罪は認めながら自分の罪に応じた取り扱いはしないでくださいという願いでしょう。神の激しい怒りで懲らしめないでください。単なる病気の回復だけでなく、神様との交わりの回復をも願っています。怒りによらない憐れみの中での懲らしめを願っているようです。二節には、主よ私を憐れんでください。私は衰えております。主よ私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。肉体の病気と苦しむ様子が描かれていますが、敵あざける者たちに対して再び信仰の喜びが回復するように、また病気からの回復も求めています。癒してください。まあ、ヨブの場合はヨブの罪による裁きとしての病気でも試みでも試練でもなかったというのは聖書は言っていますが、この場合は主人は自分の罪を認め、また病もその罪の結果であると分かっているようです。だから癒してください。神様から来る裁きとしての病気ならば、神様がお癒しくださることで、神様には癒す力があるという信仰の現れでもあります。すべての病気が神から来る神の裁きであるというわけではありませんが、それはヨブの友達が因果応報の哲学で間違ったことだったということは私たちはもう知っていますが、本人はここで自分の罪のゆえである。まあ、あざける敵対者は重い病気で彼が滅び、絶望することを願っていました。その辺は十節の言葉あたり、八節、十節、不法を行う者、私の敵はという言葉から伺うことができます。ここで注目するのは二節の後半、私の骨は恐れおののいています。骨が崩れそうな苦しい状態、骨骨が衰える、これほどの苦しみを私たちはなかなかすることがないと思うんですけども、これがいつの頃だったのか、もしダビデとすればダビデの生涯のいつの頃か、明らかではありませんが、二つのことが思われます。一つはバテシェバ事件、もう一つは我が子アブシャルムの謀反の事件、クーデターによる謀反ですね。この間の出来事だったのだろうか。 3編の表題にはこうありましたね。ダビデがその子アブシャルムから逃れた時の賛歌。ここにのそういう背景の中でこの詩編は歌われているということが伺われます。32編を見ていただくと、もう一つのバテシェバ事件の背景が描かれています。こちらの方が先だったわけですが、そしてアブシャルムの反逆の火種になったのがこの部下ウリアを謀殺し、その妻美しいバテシェバを我が物としたダビデ法の姦淫の罪、殺人の罪、それを預言者ナタンによって公に示されて悔い改めた時のことが32編に懺悔の二つ目の歌として描かれています。三節、私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。罪の重荷が、魂のうずきが、この肉体の骨骨が疲れ、骨髄が夏の日照りで乾ききるように、何度も申し上げるように、こんな経験はそんなにはないと思います。苦しい状況を私たちは人生の中で迎える時がありますが、これほどの苦しみを受けることはそうざらにはないでしょう。また試みに合わせないでくださいと主の祈りにあるように、試みに合う必要もないわけです。でも自分が試みに合わなくても、試みに合った信仰者がどのように支えられ勝利に向かっていったか、神様の恵みを受けていったかということを知ることができるのが、こういう詩編の中から私たちが受け止めることができる恵みだと思います。31編の方に、32編開いてますから、もう一つ前の31編の10節に同じ骨のことが書いてあります。31編10節、まことに私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで、私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰えてしまいました。詩編の中に骨の一つ一つが数えられるほどだという箇所がありますが、それはイエス・キリストのあの十字架上の苦しみの予言として受け止められています。この骨がうずく、これほどの表現が、実は肉体の痛みも激しいものですが、実は体とともに魂の痛みでもあると言います。31編の9節、私を憐れんでください主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体も、体とともにそれ以上に魂の痛み、苦しみ、 それがこの詩人が訴えているところですね。六編の方に戻りますと、ですから詩編六編の三節に、私の魂はただ恐れおののいています。魂ということは肉体の痛みや滅び以上に、神の怒りによって神様との聖なる喜びの交わりが断ち切られる、その恐れが魂の痛みでしょうね、恐れでしょうね。イエス様のゲッセマネの園の祈りを思うんです。ヨハネの福音書の12章の27節に、今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よ、この時から私をお救いください。ゲッセマネの園で三度も祈ったというのは、もう限りなく祈ったという、この苦しみから私を助けてください。しかし私の願いではなく、御心がなりますようにとお委ねしています。あのイエス様の心を騒ぐ思い、これが神様から捨てられて神様との交わりが断たれるという恐れではないでしょうか。父と御子、御霊なる三位一体の聖なる永遠の交わりから断ち切られるという、これは私たちが想像できないことです。それが神様に罪を犯して神様から呪われ捨てられるべき人類のために、人間のために、罪人のために、身代わりに味わってくださる、それが十字架の裁きでした。ですから詩編の12章の27節後半に、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。神から呪われ捨てられる、その人類のそこからの救いのために、このために私はこの時に至った。イエス様を身近に覚えることです。十字架はのことがよくわからない、そんなにまでして私は許されないといけないのかというとき、それは自分の罪の自覚の、違い、多いか少ないかあるのかないのかというあたりにあると思いますね。この心が騒ぐ魂が恐れを覚える、それをイエス様も味わってくださった、もっと深い意味で味わってくださった。そこで三節のいつまでですかという、この言葉にも励まされ教えられます。主よ、いつまでですか。神様の裁きを受けることはもう逃れることができない、当然だ、もう仕方がない、それは神様の清き思いのまで見れば、もう私は裁かれて当然だ。じゃあ一節にあったように、身怒りで責められ 憤りで懲らしめて、滅んでしまっていいのかというと、ここに私をお救いくださいというその祈りがあり、いつまでですか。これが裁かれつつもなお慎み深く訴え求めるふさわしい態度だと思うんです。実はヨブはここで失敗していると思います。ヨブは罪がなかった。神様にサタンが挑戦して、神様がじゃあヨブを試みに合わせてみろと、命は取るなよという条件でヨブの人生に試練が襲ったんですね。ところが三人の友は、ヨブは罪の結果そうなったんだという因果応報の考え方でどこまでもヨブを責めました。神様もヨブも罪、ヨブの罪については最初触れなかった。ところが若いエリフが、ヨブがあまりに苦しみの中で攻めてくる友人に対して反論したときに、言葉が滑ったというのか、言い過ぎたというのか、神様に対して不信仰な言葉や言葉が出てしまった。言わずもがなのことを出てしまった。それはエリフに後で指摘されて、ヨブは黙って認めざるを得ません。で、神様もヨブに向かって直接そのことはお責めになりました。私たちが試みの中で神の裁きを受けながら、しかも神様どうぞ私を憐れんでくださいと願う時の祈りの限界というのかね、ありようが、主よいつまでですか。この言葉に表されているように思います。自分の罪は認める、神の裁きを忍耐をもって受けているけど、なお神の救いを待ち望む信仰者の姿勢と言葉が、主よいつまでなのですか。まあヨブはその線を超えてしまう表現があったということでしょうね。そこで、4節の方に進めます。主よ、あ、帰ってきてください、主よ。帰ってきてっていうのは、もう神様が自分をお見せになったように思える、そんな状態から解放されるようにという願いですね。前のように神様との豊かな喜びの交わりの中に戻してください、怒りをやめてくださるようにという祈りでしょう。それをあなたの恵みのゆえにと理由をつけています。私たちは恵みにより信仰によって救われる新約聖書のことをよく知ってますが、一体その神の恵みっていうのはどこから来てるんでしょうか。この詩人は神の言葉をよく味わっているようですね。これは出エジプト記の神様のお言葉にありますね。開かなくていいですが、出エジプト記の34 章6節に、主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された、シナイ山のあの実戒をもらったときのことです。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者。罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に、三代に四代に。もう一度思い返してください。ああ、厳しいな、三代四代に及ぶ神の裁きか。恵みは千代なんです。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富む。神様のご性質を根拠として詩人は訴えている。神様、あなたはこのようにご自分恵み深い方だとおっしゃったではありませんか。新約聖書の神様は恵み深い神で、旧約聖書の神様は厳しい怖い方だと。本当に聖書の表面的な味わい方ですね。この詩人はずっと昔の神の言葉を味わって、それに寄りすがって、私をお救いくださいと言っているんですね。自分の中に救いをいただく根拠はない。でも神様、あなたのご性質、あなたのお約束、あなたの宣言ですから、私たちも自分の行いによらない、ただ恵みにより信仰によって救われる、一方的にただ神様の愛と憐れみと恵みによってのみしか私は許されることはできないものなんだということを覚えたいですね。あれをしたから、これをしたから、何の功績もなくても、手柄もなくても、ただ神様の恵みと憐れみで、あなたのお心一つで救われますという、イエス様に訴えた文字のように、私たちは神様に向かいたいと思います。自分の中に罪があるということがよく分かっていないときは、まあ何か病気になるとどうしてこんな目に遭うのか、よくもこんな体にしてくれてと神を呪いかねません。自分の中に罪をはっきり認めることができる人は、病や痛みのために苦しみながら魂の責めに苦しみながら助けてくださいと神様により頼みます。それもただ恵みによる救いをくださいと切に祈ります。で、ここで癒してくださいというのはですね、何のためかということです。五節、死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。つまり生きているからこそ主を褒めたたえて感謝ができる。死んでしまったらできないじゃないですか。私の病気を治していただくのは私の野心を遂げるため、欲望を味わうためなんかではありません。私がこのまま神様の裁きで死んでしまったら、どうやって生きてあなたを褒めたたえるんですか。こういう病や死からの解放の理由というのはね、 見習いたいものですね。旧約の浅い信仰、まだ死後のことや復活がよく分かっていない信仰だと言って見るんではなくて、地上で神様の御心を行うように召された信仰者として、この地上で人の豊かな交わりを体験し、その恵みを証しすることを求め続けるべきではないでしょうか。生きてこそ神様の恵みをこの地上で証しできる。だからもう死んだ方がマシだと思うときに、簡単に死んではいけない、死を求めてもいけない、最後の8節から10節はもう大きな転換です。展開があります。不法を行う者ども、まあこの詩人をざまみろと、もっと苦しめとか滅んでしまえとか、そういうものは私から離れていけ、喜びと確信へ の響きへと八節から変わります。人の苦しみを見て浅ける時に問題を起こし、煩いをかけ、騒ぎを起こし、人を悲しませ、人の不幸を喜ぶ、それがここで言う不法を行うものでありましょうか。病気からの回復は、あざかっているものに恥をかかせます。驚きを与えます。それが十節です。彼らは退きます。八節にあるように、皆私から離れていけという通りです。なぜか、主は私の泣く声を聞いてくださった。主は私の切なる願いを聞かれた。私の祈りを受け入れてくださった。これだけの裁きと苦しみの中で、こんな私の泣く声を聞いてくださった、もう聞いてくださるだけで私は満足だ、それなのに願いを聞いて祈りを受け入れてくださった、三節に主よいつまでですか、待ち望む心でしたね、祈りでしたね。主よいつまでですか、あなたは。預言者イザヤはこう言いました。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、ワシのように翼を飼って登ることができる。この前に主は永遠の神、地の果てまで創造された方とあります。このお方が新しく力をくださる。新約聖書のローマ人への手紙の5章で使徒パウロは、イエス・キリストを信じる者は信仰によって義とされる。で、患難をも喜ぶようになると。なぜか。患難が忍耐を生み、忍耐が練られた品性を生み、練られた品性が希望を生み出し、この希望は失望に終わることがない。主を待ち望む者は、失望に終わらない。主よ、いつまでですか。私たちがそのような思いを神様に抱くとき、神様は、六編の終わり、十節、彼らは退き恥を見ますように、瞬く間に、いつまでですか。私たちが神様にすがりつくとき、瞬く間に、今や人の交わりから来る新しい命の喜びに変えられています。 不安と恐れから命と勇気へ移ります。もう誰もこの詩人をあざけり訴えることはありません。なぜか神様のからの罪の許しと平安があり、恥と恐れは消え去ります。お前なんか救われるもんか。お前なんか捨てられて当然だ。クリスチャンであってもそういう失敗や罪を犯したとき、その裁きの印が業病じゃないかと。ヨブはそう言われた。自分もそうかもしれないと内側で思い、外側の敵、内側の敵、その声はもう寝床で涙を流しながら続けながら、もうどうしようもない。そんな時、響いてくるのがあの使徒パウロの言葉です。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものだ。この詩人はその経験をしたようです。また十字架も復活も知る前に、この詩人は、主は私の泣く声を聞かれた、そして自分で努力したんではなくて、泣く声を聞いてくださるお方を見上げ、暗い世界、死の世界、黄泉の裁きの世界の中で、瞬く間に勝利の世界に移されたんです。新約聖書のローマ書の8章37節を今日の言葉として締めくくりにします。主語の下にも書きました。ロマ書8章37節、しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。この前の33節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。ダビデもそうでした。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。この十字架にかかって蘇って、今も生きておられる、取りなしてくださるイエス様を見上げて、圧倒的な勝利者とされているのです。いつまでですか？主よ、いつまでですか？瞬く間にお祈りしましょう。天のお父様、この短い小さい詩編の6編、起伏激しく白熱的に展開しながら、最後の最後に勝利の十字架と復活の信仰を歌い上げて、私たちに神を信じる者の幸いを教えてくださいます。感謝します。この深みで詩篇を味わうことができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。